都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしく。また人が来ましたね。さっきまで全然来んかったのに、今レッグボタン押すや否ややってきたわ。
すごいタイミングを測ったかのように来ますけど、毎回
誰本当に、なんか言ってる、誰にだってあるんだよ、人には言えない苦しみが。誰にだってあるんだよ、人には言えない悲しみが。ただ黙ってるだけなんだよ、言えば愚痴になるからって言ってきましたわ。
もう長いよね。
なんで今言うんだよって、
一言にしては。
なんで今言うんだよって話ですよ、またなんか言ってるわ。
こいつ、
あなたがそこにただいるだけでその場の空気が明るくなる。あなたがそこにただいるだけでみんなの心が安らぐ。そんなあなたに私もなりたいっつって、この野郎、
なんか聞いたことあるよ。
こんなことをさ、こんなことをインターホン越しに言われたって別に何も感じないですから、直接言わないと。
まあまあね、
でも今ちょっと今収録してるから中にはいられないからね、ちょっとうるさいんで、帰って、帰らしました、すみません。
冷たいね。
まあ間密度だったんですけどね。
あ、やっぱりそうか。
やっぱりそうかってなんだよ。
ああ、やっぱりな。わかった、わかった。
もう間密度なんですけど、ね。
それですっきりした。
ちょっと間密度着てたんですけど、帰らせました。
間密度なら全然返していい
わ。なんでだよ。間密度入れよ。
あんまり俺は、
なんでだよ。
ピンとこない。
いやいや、
よく言うなって思ってたから。
ずーっとなんか、喋り終わったら、間密度って言いますよ。
うん。そうそう。
だから、ダモ
の。やっぱりそうだ。
ダモのね。
ああ、よかった。
ダモの人です。
はい。
はい。では行きます。その時、オカルトは動いた。その時オカルトが動いたとはですね、はい、歴史にまつわる都市伝説を語っていくというような企画でございます。
はい。
一つ目、遠山の金さんの都市伝説。
はい。
遠山の金さんっていうと、
うん、
名台詞ありますよね。この桜吹雪が目に入らぬか言
う
て、
そうだ
ね、
う
ん、ガバッと脱いで悪人たちを睨んでですね、見栄を切ると
ね、肩のタトゥーを見せるという、
そう、ネズミね、富山の金さんでおなじみのシーン、まあ、あれ一番有名ですよね、富山の金さん言ったら、ね、あれですよね、
まあ、もう俺は結構見てたからね、
うん、そうですよね、うん、あれ実在の人物なんですね、富山の金さんっていうのはね、うん、で、イエズミニに関しては、うん、まあ、あの桜吹雪ね、
うん、
フィクションやと思わない？ガバッと見せて、この桜吹雪が目に入らぬかっていうの。
でも実在してんなら、
うん、
そこをやったんじゃないのかな。
Exactly、そうなんです。
うん、いやいや、まあまあそうだろう。
はい。
うん、
ちなみにあの Exactly ってどういう意味なんですか。
いや、あのその通りみたいな。
あ、そうなんですね。うん、知らずに使いましたわ今。
なんで使えたの。じゃ逆に。
僕英語弱いんで。
そういうタイミングで言ってたもん、誰かが。
この間ドラマ見てたら言ってて、かっこよくって、うん、あの指パッチンさせて Exactly ってやってたから。
その通りってタイミングだったでしょ。
だったと思う。
うん、だんだん合ってる。
確かそうだわ、うん。その通りっていう時だったわ。
うん、
そうなんですよ。キムさん言うように、実在の遠山のですね、金さんにも、なんと、いでずみ刺繍があったんですね。
うん。
方にね。
うん。
で、金さんっていうのはもともとですね、遠山の影国という人の長男に生まれたと。
ほう。
だからすごいいい家元なんですね。
うん。
もともといい家、うん。で、家庭環境は実はかなり複雑なんですよ。お金持ちとはいえ。
ほう。
うん。家督をですね、なんと、金さん、あ、遠山の金さんじゃなくて、
うん、
養子が継ぐんですよ。実の子供じゃなくて。
ほう。実子を、うん、あの、
そう。
実子じゃなくて、
そう。
養子が、養子にってことだよね。
継ぐんですね。
なんで？
するともう、金さん、ぶち切れて、ぐれて、家飛び出すんですよ。
うん。
で、それで、その時に、いでずみ入れるんですね。
あ、だからやっぱり悪い意味で、
そう。
その、ね、そっち系の人に世話になったとかっていう感じなんだ。
うんうん、そうなんですよ。で、うん、グレンタイとつるむようになるんです。まあ、今で言うヤンキーとか、うんうんうん、まあ、ちょっと悪い人だと、つるむようになると。
うん。
ただ、
うん、
そのま、同い年のね、その、継いだ家督を、養子が、亡くなったんですね。
ほう。
そこで人生逆転するんですよ。
うん。
36歳の、金さんがですね。
36
まで、ま、ヤンキーくれてました。急に、遠山家の家督を相続するんですよ。
まあだから、しょうがなくだよね。だからあっちからしたら。
うん、そうなんですよ、うん。で、そのままどんどんどんどん出世していくと。
へぇ、
まあ、できる人間であったみたいね。
うんうんうんうん、
で、まあ、若気の至りで入れてしまった、もう刺繍はそのまま残ってるんですよ、入れ墨はね。
まあ、残って
る。タトゥーは残ってると。うん、ということで、型には入ってたらしいんですね。ただ、
うん、まあ、消せないだろうね、当時。
そうなんですよ。うん、その刺繍、桜吹雪ではなかったと。
うん。
要はヤンキーになってね、この入れ墨入れてんのに、桜吹雪っておかしくないって思いません？なんか。
まあ、どっちかっていうと、あの、なんか、なんだろうな、
うん、
恋とか、
うん、
竜とか、
うん、
なんかそういう、
いいですね。
系のイメージはあるよ。
いいとこ言ってます。あのですね、金さん、ドラマにあるように、人前でですね、このもん、うん、このもんどこじゃない、この桜吹雪がっていうのは、絶対にしてないと。っていうのも、肌を絶対に見せなかったんですって。
いや、そうよね。
うん、だって、
よくないもん
ね。そう、入ってるからね。もんもん入ってるから、
うん、
はっきりと見た人は少ないんですよ。だから、その、入ってるものをね。うんうん
うん、裁判官がね、タトゥー入ってたら嫌だもんね。
う
ん、
そうそうそう。有罪って脱いで、思いっきりバッチバチ入ってたら。
怖いってなっちゃう、
ね。いや、怖いよね。と、うん、いうことで、まあ、見せなかったんですよ。
うん、
そのため、どんな柄だったかっていうのは、分かってないんですけど、ただ二つの説があるんですって。一、
うん、
つは髪を振り乱して恨めしそうな顔をした女の生首。生首がだから、
結構いくな。
この髪を振り乱して恨めしそうな顔をした女の生首が目に入れるか、うん、だったかもしれないよね。
うん、
もう一つは、ドクロとタコを描いたもの。よくありますよね。なんかドクロに絡みついたタコみたいな。だからもしかしたら、このドクロとタコをの、目に入るのかだったかもしれない。
うん、
よね。だそういうちょっと
不格好というか、収まりが悪いというか、
そう、怖いし、うんうん、まあ、どんどん出世していく中で、まあ、入ってたら、
うん、
その邪魔してくる人とか、あれ良くないんじゃないって人も出てくるから、
まあ言うよね、
そう、絶対に肌は見せなかったらしいので、都市伝説的にこういうものが、まあ、ちょっと囁かれていた。
入れ墨が入ってたのはでも本当っぽいってことだね。
うん、そう、それは本当っぽいですね、
うんうん。
うん。本当っぽいですね。
だからその噂をドラマにした時に変えたんだ。
うん、
桜に、
まあ。そうね。生首とかドクロって、ね。
だとちょっと、さすがにエグすぎるって思ったんだ。
お前一番やばいやんってなっちゃうから。
うん、なるほどね。ああ、でもいいのをじゃあ作ったんだね。ドラマ班が。
そうですよ。そうなんですよ。
ちょうどいいラインを。
だからすごいなんかなんて言うんでしょうね、成人な感じするじゃん、ドラマ見てると、
うん
うんね、
成人っていうか、まあ、正義感強いような
、ね、悪を切る感じですけど、もともとはちょっとまあ悪い方に行ってて、その時に入れてしまった若気の至りでもって履いてたものを桜吹雪に変えたという。
ドラマでそれって説明してんのかね。
俺ね、
第1話でやってんのかな。
いや、見たことない
んですよ、ね。だってさ、意味わかんなくない？今考えると。だって。
あ、なんで入ってるか。
いきなり桜吹雪が目に入らぬかって、うん、どういうことってなるもんね。
でも1話で話す？そんな。何十何話目な
のかね。わかんないけど。
わかんない。どっかの1話で、ね。
やってんのかな、ドラマで。
どっかの1話でも話してるのかもしれないよ。
だって
もしかしたら。
そこの説明ないもんね、
う
ん。
レディグレイっていうシーンがあったかもしれない。もしかしたら。
うん。へぇ、
この背中に向けて入れてく
れ。言われてみたら、確かに意味わかんないな。うん、
まあ、そうですよね。
うん。
確かに。
だから何ってなるもんな、
う
ん、
確かに、
うん、
というようなお話でした。続いてでございます。続いて、ゴールデンカムイは真実かもしれない、
うん、
というお話なんですけれども、ゴールデンカムイというとね、アイヌが隠した金塊をみんなが争いながら探していくみたいな、簡単に言うとそんな話なんですよ。派閥がたくさんあってね。まあ、ね、
はいはい、
うん、って話なんですけど、その中で、うん、土方歳三が生きてるじゃないですか。
うんうん、そうだね。
うん。
でも、高倉新八と。
そうそうそう、うん。でも、亡くなってるじゃない、うん、あの、事実では。
うん、
ただこれ、実は、
うん、
生きてたんじゃないかっていう説があるんです。
ほ、どういうことか。
そのお話させていただきます。うん、はい、まず、まあ、土方歳三のことを知らない人のために、
はい、
ちょっとね、説明させていただきますけれども、土方歳三は新選組ね、
うん、
入ってたんですけれども、その新選組の中で、かなり恐れられていたと。
鬼の副長。
そうなんです。うん、鬼の副長の異名で埋伏されていたと。
うん、
もう、容赦なく、
うん、
もう、あの、仲いいとかも関係なく、全員、まあ、裁いていく。
敵にも味方にも厳しいみたいな、
ね、うん、そうですね、うん、怖いんですよ、
うん、
で新選組がですね、解散した後の話なんですけれども、土方は 江戸城のですね、無血開城後も戦いをやめず、新選組の元大使とか、まあ、そういう人を引き連れて、うん、北関東や会津、まあ、あと函館などをですね、まあ、点々として戦っていくと、
うん。
で、当時としては珍しいですね、合理的精神の持ち主。
うん。
七方としてはですね、近代戦術を理解して入れていくんですよ、どんどんどんどん。
なるほどね。
うん。うん、まあ、古いものではなく、新しいものをどんどん入れていこうっていうね。はいはい、
もっと意味がある人権にしろみたいな、ね。
そうなんですよ、うん。で、短期間のうちに、まあ、随一の戦術家に成長していくと。
でも、まあ、頭
いいみたいですね、うんうん、あれですもんね、薬屋の息子で薬売り歩いてたみたいな。
あ、そうだっけ。
そうで、うん、モテ男でお話もうまかったって言うんで。
へー、
そうなんですよ。だから結構ね、頭もいいし、
うん、見た目もかっこいいし、ね、
おしゃべりもうまいしみたいなもんだと思うんですよ、
うん、
で、まあ、どんどんどんどん返り討ちにしていくんですけど、その戊辰戦争最後と戦った函館戦争ですね、
うん、
そこで土方の、腐敗伝説っていうのが出来上がるんですよ。
うん、
土方の部隊が現れると、新政府軍は恐怖におののくと、
うん。
で、そんな無敵の土方にも、まあ、最後の時はやってきたと。
うん、
本拠の函館五稜郭が包囲されて、うん、星のマークのね、
はいはい、
五稜郭、星の形してる。うん、で、まあ、降伏を決めると、包囲されたからね。うんうん、で、徹底抗戦を唱えると、土方は、
うん。
わずかな兵を率いて最前線に出撃するんですよ。
うん、
で、馬乗ったまま刀振るって突撃していったんですけど、銃弾がお腹に命中して戦死したんじゃないかって言われてるんですけど、
うん、
これ正式な死亡確認がされてないんです、実は。
そうだね。死亡したんじゃないかってもう言ってるもんね。
言われてるだけなんですよ。ね、伝えられてるだけなんですよ、
うん。
信長と一緒なんですね。
うん、
遺体が見つかってないみたいな。うん、だから正式な死亡確認されてないんで、
うん、
乱戦でね、何百と亡くなってるんで、うんうん、多い人が亡くなってるんで、その中で死体は行方不明になるんですよ。
うん。
うん。
わかんないんだ。
そうなんです、
うん。
証拠がないんですよね。
うん。
だから、そのため、土方まだ生きてるんじゃないかっていう噂が流布して、
うん、
兵士はで、その後も怯えるんですよ。生きてたら怖くないみたいな。
まあね、
また戦術でもってボッコボコされちゃうかと。
強いから。
そうなんです、
うん。
で、怯えると。で、降伏するような卑怯者は、土方さんに殺されるかもしれないと言って、
うん、
いなくなった後も味方もまた怯え出すみたいな。敵もそうだし、味方もあんなに厳しい鬼の副長って言われた人だから逃げたらもうやられるっていうことで最後まで戦えるんだって話が残ってるんですって。
どっちにもトラウマを死して、まあ死してかどうかわかんないけど、
まあ死んでると言われてますからね、
うん
うん、いなくなったとしてもまだ怖がられてるという。とんでもないよね。
とんでもないね。
とんでもないよね。うん、
だからいつ戻ってくるかって思っちゃうんだ。
でもしかしたらそのゴールデンカムイ見ててもさ、
うん、
土方歳三って結構年取ってね、
うん、
ぶち込まれてて、
そうおじいちゃんで、ね、ロン毛になってる。
そうなんですよ。ただその中でなんか冷たい闘志みたいなものを隠しながら脱獄して、
うん、
そっからドンとまた燃え上がって、もう金取って、
うん、
武器買
う
て、
まあ、目的のためにっていう、そうそう、
また国作るみたいなこと言ったりしてないでしたっけ、確かね、
うん、
土方歳三はね。だからあながち間違いじゃないんじゃないかなっていう、もし生きてたとしたら、
うん、
っていう話なんですよ
ね。その、うん、うんうん、なんだっけ、ゴールデンカムイだと牢獄に閉じ込められてたんだっけ、
う
ん、
そうそうそう
かなんかだよね。
そう
そう、でそれを隠してたんだもんね、
う
ん、
そう、土方歳三で、そのみんなと一緒に背中かなんかあれにもんもん
入れられて、
うん、入れられて、ね、そう、金塊の一個の、なんていうんですか、ヒントにされてたみたいな、
うんうん
うん、まあ大きいヒントだったんですけどね、うん、っていう感じなんで、もしかしたら別にそのまあ体に金塊のヒントを入れられてないけれども、
そ
うそうそう、それ以外はもし生きてたらこういうことなってたかもなという、
確かに、
で生死確認されてないですから、
うん、
っていう話なんですよね。
そうだね、
うん、多分そのだから作者もここちゃんと調べてて、
うん、
生きてるか死んだか分かってないっていうとこちゃんとしたらこれは面白いなっていうことで多分、ね、うん、漫画に落とし込んでるんですよね。だって見ると少し調べてあげてるじゃん、うん、
もしも生きてたらシリーズをだから書いてるんだね。
そうそうそうそう、そういうことですね。
うん、
ご親切があってという、面白いなというお話でした。うん、どんどんいきます。
はい。
ちょっと歴史苦手な人、難しいかもしれないですけども。
まあ今のところ大丈夫
です。本当ですか、
うん、
じゃ続いていきます。小野小町の死因がきつい。
へ
っていうお話なんです。
うん、
小野小町って言ったら美女ですよね。
まあ当時のね、
当時のね、うんうん、むちゃくちゃ美人って言われてたと、平安時代ね、
うん、
朝廷でも群を抜いた美女って言われたのがこの小野小町なんですけれども、 確かに翔さんのように、絵を見ると、なんか、細い目とか、うん、
全然ピンとこなかった、うん。
顔大きくって、ちょっとまあ、小太りなんかな、
うん、
うん。ちょっとまあ、うん、ふくよかな感じなんですけど、まあ、それが、この時代の美人の条件ですから、そ
う
そう、うん、今と違いますからね。
当時の、なんか、ボッキュッボンみたいなのがあった けど、そういうのを兼ね備えてたのが、
うん、そうですよ。
っていうことでしょ。
これがもうスーパー美人。だから、あの時代にもしかしたら、その、佐々木希さんとかね、今で言う美女がいっても、
うんうん、いや、見向きもされないでしょ。
鳥柄じゃないか、みたいな、言われるかもしれないよね。
言われるよ、絶対。
うん、そうなんですよ、
うん。
背が高すぎる、みたいなね。うん、だってあの時150、60とかって言いますし、身長高いな。
外人みたいと
言われる。そうそう、言われるかもしれないよね。で、まあ、現代のやっぱ美人像からかけ離れているというものなんですけれども、うん、金持ちの貴族はですね、争うようにして彼女に貢ぐわけですよ。うちに来ないか、うちに来ないかと。まあ、
そりゃそうだろうね、う
ん。ただですね、どこも受けないんです。
うん、
年齢とともにですね、まあ、美人の価値というのは下がっていくので、うんうんうん、小野小町もまあどんどん下がっていくんですね、
うん、
で今で言うと救いの言葉じゃないけれども美熟女なんて言葉があったりするじゃない。
あああるよ ね、
うん、
美魔女とか。
そう、美魔女とかね、まあ、年老いても、まあ、美を保っているみたいな、うんうん、なんて言葉あるけれども昔はないからね、
うん、
年齢で見るんですよ、
うん
うん、なんで30過ぎたらもう老婆なんですよ、あっちから。その時代は、
まあまあ、単純に寿命も、ね、そうそうそ
う、
短いし、
うんうん、老婆として扱われるので、
うん、
これまでね、まあ、熱上げて打ち来ないか打ち来ないかって言ってた男たちもで手のひら返して冷たくなっていくんですよ。
うん、
もう老婆やん。
まああと子供を産めるかの基準があれ、
うん、まあ、そう、それはある、ね、確かに
10代とかだったからね。
うん、小町よおばあじゃんって言われるわけですよ。
おう
ん、すると、
うん、
彼女の姿は、
うん、
まあ都から消えるわけです。部屋のね。
うんうん
うんうん、でまあでもおばあちゃん扱いされた小野小町はですね、うん、この都の郊外にあるちっちゃい、まあ、小屋みたいなところに移り住むんですよ。今までは綺麗なところに住んでたのに、
うん
うん、だって金出してくる人がいないんだから、
まあね、パトロンいなくなっちゃうみたいなことだろう
ね。うん、で噂ですけれども、うん、まあ、生活に困って物乞いをしてたんじゃないかと。ご飯
くれませんかって、そこまで一気に落ちぶれるんだ
っていう話が残ってってるんですよね。
うんうん、
それまあ都市伝説ですけどね、うんうん、レベルで、
うん、
まあ、こういう説もあるよという話もあるよという意味ですよ。でこの頃にですね、なんと亡霊にも悩まされていたんじゃないかという
自分にわけわかんなくなった。
そうなんですよ、
うん、
かつてですね小野小町に惚れていた男たちの中にですね、
うん、
まあ、そういうですねちょっと執念深い男がいたと。
まあちょっとストーカー気質みたいな。
彼はですね大雪の中を歩いて、
うん、
求愛に向かう途中ですね遭難して凍死するんですね。
うん
うん、そのですね男が夜な夜な頻繁に現れて彼女を困らせるんですよ、
うん、
ほんでそういうですねまあ怨霊が出たとか、あと飯食う飯もないとか、
うん、
まあストレスもすごかったと思いますよ、うん、いいところからね、
う
ん、
まあ、まあ
汚いところに移り住んで、
ね、転落人生みたいになってる。
そういうことがあって体がですねどんどん痩せ細ってガリガリになっていって、ふくよかなものがいいと言われた時代ですからね、
うん、
まあ言うと細いがいいけれどもその時代で言うとまあブサイクとかっていう括りになるわけです。細くなっていってね、
まあまあ、うん、どんどんかけ離れてくるよね。
そうなんですよ。で、うん、最後はもう住むところもなくなって野原をさまよいながら衰弱し、
うわーきつ、
彼女は誰にお墓作ってもらうとかっていうこともなく、
うん、
放置されたまま朽ち果てたという、
うん、ほんとそれ
話が残ってます。
じゃあお墓もないようなレベルじゃん。
1個の説ですけどね、
うんうん、
まあなんとか碑とかあるけど多分そこに骨ないんじゃないですかね。朽ち果ててるんだ、
その
まま、うん、
へ
え、少々あるかもしれないけど、ね、誰かがまあちゃんとね供養してくれたんかもしれないけれども、はまあ、
うん、それどうだったんだろうね。後悔しまくってたのか、
まあ若い時に、
私はでもプライドでもうそれそういうので見るやつは嫌いだっつって、
はいはいはいはい、
最後までプライドを持ってこうしたのかって、うん、全然違うけどね、うん、
リカコタイプね。
そうそう、もう私のプライドというかポリシーが一番で、
うん
うん、はいはい、
うん、
っていうことなのかな。
私が旦那売ったんだって未だに言ってますからね
言ってるだろう
ね、 言っちゃうからって思うけど、うん、
まあ、その面もあるかもしれない、まあ、その面もあるだろうし、
うん、っていうですね、まあ、美女ね、
うん、
小野小町は実はこういうような最後を送っていたかもしれないという、
ね、
そう悲しい最後なんですよという話なんです、うん、続いてです。
はい、
新選組の死因1位とは、
また出てきた新選組。
そうなんですよ、
うん、
あの順番間違えちゃって、
うん、
土方としての後にこれ入れようと思ったんですけど、小野の小町入れてもって。
そうね。
ほら小野の小町
挟まれちゃったね。
叱っときましたわ。
そこの不遇だね。
冷えって言ってましたわ。小野の小町。
なんだよ新選組の
そう、新選組の新1位。何だと思います新選組。
いや、だから普通考えて戦死じゃないけど、うんうん、その、切られたとか。
そうですよね。
そういうことじゃないの
じゃなければ
じゃなければ餓死。
あ、じゃなければ
じゃなければ、
うん、
毒殺。
言いましょう。
うん、
今日のですね、まあ、京都、京都ね、
うん。
京都のですね、治安組織として活躍した新選組なんですよ。
うん、
彼ら本拠地としていた三部寺があるんですね。
うん、
三部寺僕も行きましたけど、うん、思ったよりなんか、狭いのよね。
うん。
うん。まあまあ、広いは広いんだけど、なんかその、そうかっていう、なんか200人とかいるって言ってたから、すごい多い時は。
ああ。
ここに入る？まあそこで、
全部は入ってない
か。ないか。なんだけど、なんか、こんな、ちっちゃいところでかっていうぐらいの、
うん。
うん。で、まあ、大使たちのですね、まあ、墓石がですね、もうずらーっと並んでるんですよ。
うん、
三部寺ね。で、まあ、200名以上の大使がいたんだけれども、鳥羽伏見の戦いが始まるまでに45名が亡くなったりとか、
うん、
まあ、結構戦死する人も多いんですよ、やっぱ、木村さん言うようにね。
そうだ、うん、戦ってる時代だから。
ただ、死亡原因、1位は、敵と戦って亡くなったものではありません。
うん。
毒殺でもありません。1位は、粛清、
うん。あ、やられちゃったんだ。
仲間内でのね。
うんうん。
仲間内での。
ああ、でも確かに戒律みたいな、すごい厳しい、
ね。厳しいんです、厳しいんです。ピリカとしてのね。うん。厳しいんですよ。
そんな殺してたろ。
そうですね。
うん、
で今日に京都ね。
うん。
もう次からもう、今日って言ったら京都ね。
うん。
本日じゃなくて。
今日の話はしないからもう。
うん、そう。今日におけるすべての戦闘による射数は、
うん、
実は合計しても6名なんですよ。
うん、優秀だね。
うん。
強いんだ、やっぱり。
そうですね、強いです。それはもう、剣術集団ですからね。
うん、
局中ハットっていうのがあるんですよ。吉村さんが言った、その戒律ね、
うんうん。
局中ハットに違反して切腹させられた大使もかなり多いんですよ。
うん、
これ何やと思います？
何？
何人やと思います？
人数？
6名とかっていうのが戦死した数なんですけど、うん、で、うん。
15。
まあ、そんぐらいと思いますよね。
うん、
普通に。39。
大きく削られてんじゃん、
戦力。39ってね、うん。うん、そうなんですよ。覚えてください。39で覚えてください。
うん、
そうなんですよ。粛清で切腹したの39名なんですよね。
やりすぎだね。
うん、ちなみに、新選組が殺害した人数26名。
だから、
身内の方がやっとんすよ。
うん。
うん。敵よりも、味方にやられてる数の方が多いんですよね。
だから強くなったってのもあんのかもしれない
ね。あんのかもしれないね。うん。実は新選組の死因1位は仲間内での仲間内での殺し合い、粛清という話。うん、
まあ、殺し合いというか、あれよね、うん、ペナルティ
です
ね。
そうです、ペナルティですね、うん。というお話でございました。すごくない？
うん。あ、そうなんだっていうぐらいやってたわ。
そうですよね。
うん、いや、その、厳しいとは知ってたし。うん、
ね。
うん、あれだ
ったけど。39なんですよ。すごいですよね。
やった数より多いっていうのはやばいね。うん、
ちょっと最後に、僕、実は次回に残そうかなって思ってたんですけど、
はい、
まあ、次回の告知も込めてね。
て、
うん、はい、意味合いも込めて、ちょっと海外の絵っていうの話していいですか？
いいっすよ。
はい。ジャンヌ・ダルクの処刑は〇〇が理由。
うん。
っていう話なんです
よ。急にジャンヌダルク。まあ、
ジャンヌダルクね、
まあまあ、うん。
うん。みんな好きでしょ、ジャンヌダルクね、うん。いろんなゲームとかにもなってますからね。
はい。
ジャンヌダルクなんですけれども、100年戦争というのがあるんですよ。
うん。
フランスはですね、国土の大半をイングランドに占領されてたんですね。
うん。
この時に、神のお告げを聞いたですね、まあ、
うん、
美少女、
ね、
ジャンヌダルクがですね、女性なんですけれども、甲冑を着込んで、
うん、
フランス軍の先頭に立って戦ったんですよ。
うん。
で、みんなは、聖女がついているんだから大丈夫っつって、
うんうん、
もう奮い立って、フランスというのは国家滅亡の危機を脱するわけですよ。
うん、
まあ、革命みたいなもんですよね。
そうね、
うん、どんどん勝っていくと、
うん。
ただ、ジャンヌは最終的に敵側に捕虜として捕らえられるんですね。
うん、
で宗教裁判、
うん。
魔女じゃない
か。魔女じゃないかって、ね。
そうそう。男者じゃないかって言って処刑されるんですね。
うん、
それっていうのは、フランス側の士気をね、
うん、
バチバチに上がってたフランス側の士気を萎えさせると。
うん、まあそうだよね、うん。象徴だった
から。そうなんですよ、うん。聖女がいなくなったらこれもう終わりじゃないか。
うん、
っていうふうにさせるために処刑したと。
うん、
で、裁判では、断層などを理由にジャンヌを異端者と断罪するんですね。
うん、
というのも、当時は、まあ女性が異性、男性ですよね、
うん、
の服を着ることは宗教的タブーなんですよ。
うん、
で、彼女は、 そういうことを知らずに、知識がないから、うん、で普通の女の子が選ばれてるわけですから、そういうことを知らずに、うん、自らの異端を認めるとですね、供述書にサインしちゃうんですよ。
うん、
で、供述書にサインして、悔い改めれば、再び異端の罪を犯さぬ限り、処刑は実行されないというのがルールなんですね。
うん、
わかります？
わかるわかる。
サインして、うん、すいません、
だから今やりませんから許してくださいで、一回は許されるってことだよね。
そういうことなんです、うん。で、ジャンヌをどうしても処刑したんですよ、イングランドは。
まあ、そうだよね、うん。それで許しちゃったら意味ないもんね。
なんで、
う
ん、ちょっと、罠を張るんです。そこ。牢獄のですね、看守がジャンヌを襲うんですね。
うん、
で、これが罠なんですよ、
うん。
ジャンヌは、自分の下半身、
うん、
身を守るために、
うん、
ズボンを履くんですよ。やめてって言って、ググググッと吐くんです、
うんうん。
また一説には、牢獄で男性用の服しか与えられてないと。
なるほど。
泣く泣くこれしか履けないからということで仕方なく履いたと言うんですよ、
うんうん。
とにかくズボンを履いてしまったから、おい、またこいつ履いてるでって。
なるほど。
異端者じゃねえかっていうことで、処刑。最後は火炙りで。
なるほど。
やられるという。
うん、
あんま多分ここまで話されてるというか、
うね、
詳しく。
映画でやってた。記憶もあるけどな、
うんうん、
分かんない、まあ、そこまでやつが詳しく分かんないけど、
だからあのボソボソとした白い長いズボンよね、
うんうんうん、
映画みたいなのって多分、ね、
もう無理やりイエローカード2枚目突きつけられたみたいな感じよね、もう、
うん、あのイエロー出して身元で、うん、お前のお母さんブサイクやなと言って、おいってドーンって言ったらピピーってみたいな、
ジダンみたいな突きされるみたいな
みたいなもので、うん、そうです、罠なんですよね。
ひどいペナルティー
だ、ね、本当は、そう、本当は、その時に、
うん、
あのちゃんと分かってて、ルールもね。
ね、シミュレーションだって言えばよかったのに、
うん、そうそうそう。
分かんないから。
分かんないから、うん、そのまあ、ズボンをまた履いてしまって、うん、おいおい、短所じゃないかということで、罠にはまってしまって、
うん、
まあ、火炙りの刑という。
ね、
話なんです。だから、
リアリだよな、だから。
最初のその、このお話のタイトルで言う、ジャン・ヌダルクの処刑は〇〇が理由っていうのは、ズボンを履いたことが理由ですね。うん、
なるほど。
その、
答えとしてはね、
で言うと、
うん。
うん。っていう話なんですよ。
ほー。
こういう話をちょっと次回は世界版として話していこうかなと思ってます。
はい。
で、学生さんもたくさん聞いてると思うんですよ。
確かに。
うん。なんか、よく、勉強しながら聞いてますとかあるんですけど、うんうん、今から話す話、そして今日話した話、
うん、
今日っていうのは京都じゃないよ。
うん。また、
本日、
あ、ややこしくなっちゃった。
話していただいた、
うん、
話は絶対にテスト出ないんで覚えなくていいですよ。ただが、
でも、
うん、
興味持って
る
でしょ。
そこなんです、うん。ただその興味を持ってね、
うん、
あ、なんか教科書とかで見るあれって、なんかすごい小難しく何年何年、
うん、
こんなことが起きました、こんなことが起きましたっていうだけで終わってるけれども、うん、あ、この話聞くと、やっぱそのね、歴史で持って出てくる人の名前が出てくるけど、その人にも歴史があったんだっていうふうに紐解いていくと、その人自体に興味持つじゃないですか。
うん、
ジャヌ・ダルクも普通に処刑されただけじゃなくて、うんうん、ズボンを履かされて処刑されたんやと言ったら、ちょっと、そんなかわいそうな子なんや、どんな子なんやろうとかって見たりとかね。
そうだね。
うん。とか、金さんって、ドクロ入ってたんとか。
そうね。
うん。タコの。
うん。
とか、生首入ってたんとかって思うと、ヤンキーやったんやとかって思うと、なんかより面白く、楽しく勉強できるんかなと思って今回ちょっと、
うん、
はい。
やらせていただきました。学生に向けてる
んだ。はい。というのもなんかもう、お受験に向けて勉強するんです。夏超えるとね。夏休みから。
ああ、まあそう、うん。夏は、
そうそう。
勝負の時によく言ってるよ。
で、なんか、
予備校とかね。
そうそう。だから、ちょっとまあ、ちょうどね、まあ、9月も遅いかもしれないけど、勉強しやすには、
うんうん。
まあ、いい時期かなと思って、今回やらせていただきました。うん、はい。
してねえ奴らが言ってるけど。全くしてねえよ、俺、
ね。勉強から逃げた俺らが言うてるけれども。
うん、何の説得力もないけどね。うんうん、
この間、だから、岡山大学で講演させていただいて、
ああね、
うん。そうそう、学生さんたちのね、まあそういう、なんていうんですかね、声とか聞いたときに、
うん、
あ、ちょっとそういう人たちに向けた配信ってできるかなと思って、今回はちょっと歴史で持ってまとめさせていただいて、
はいはい、
テストに出ないような話でしたけれど。
うん、まとまったはいい。
はい。今回はちょっと話させていただきました。はい、次回は世界編をね、やらせていただきます。はい、以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。